先ほどは、砂原琴葉くん、祈りくんの献辞式を取り行うことができて、感謝いたします。まあ、驚くほど静かに寝ていてくれたことが本当に感謝です。まあ、その代わり、昨晩ですね、もうずーっと起きているんですね。寝させてくれなかったんですけど、まあ、そのために、昨晩は主が彼らを起こしていてくださり、今、静かにさせてくれているのかなと思いました。よろしくお願いいたします。今朝は再び創世記に戻りました。創世記は25章に入ります。12章からずっと見てきましたアブラハムの信仰の生涯ですが、ついに175年にわたるその生涯が終わろうとしています。信仰の父と呼ばれたアブラハムの歩みとは決して良い面ばかりではなく、かえって失敗も多く、同じ罪を繰り返してしまう弱さもありました。しかし随所で見られる信仰の決断と神への従順さは、やはり私たちが見習うべき素晴らしいものでした。25章は、アブラハムがその175年の生涯を終えるにあたって、やり残したことを成していく、いわゆる終活の様子が書かれています。今日はこの箇所より、アブラハムの終活と題しまして、私たちが生涯、死ぬ前にやるべき二つのことをここから学ばせていただきたいと思います。私たちの人生があと何年あるかわかりませんが、私たちが死ぬ前に必ずやらなければならないこととは何でしょうか？断捨離でしょうか？これまでの人生で貯めてきたいらなくなったものを捨てて整理することでしょうか？それとも自分のためにお墓を買うことでしょうか？葬儀の方法を決めることでしょうか？それも大切ですが、もっと大切なものがあります。25章の5節をご覧ください。アブラハムは自分の全財産をイサクに与えたとあります。私たちが生きている間に必ずしなければならないこと、それは遺産相続です。まあ、遺産相続といっても、残される者たちに土地や財産を残すことではありません。もっと大切な財産が私たちキリスト者にはあります。それは物ではなく、お金では手に入れることのできない財産、すなわち霊的な財産、信仰という遺産の相続です。皆様どれだけ豊かに信仰の財産を持っておられるでしょうか？どれだけ豊かに霊的財産を持っておられるでしょうか？私たちは残される家族に神への信仰という霊的な遺産を受け継がせなければならないのです。つまり、信仰継承をしなければなりません。先ほどは砂原琴葉と祈りの献辞式をさせていただきましたが、信仰継承というと、クリスチャンホームの両親がその子供に信仰を継承することを想像しますが、必ずしもクリスチャンホームだけの話ではありません。自分の子供だけではなく、教会に与えられた子供たちも信仰継承の対象です。そして、子育てを終えた方も、まだ信仰を持っていない自分の家族に伝道することも信仰継承です。まあ、広い意味では、家族伝道もまた信仰継承の一環です。私たちの教会は家族伝道をとても大切にしている教会です。毎週の礼拝の終わりには私たちの教会の信仰を確認し応答をしています。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私と私の家とは主に仕える。この御言葉というのはよく誤解される御言葉なのですが、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。私が信じれば、漏れなく家族も救われるという、そういう便利な御言葉ではこれはありません。まあ、それだったら家族伝道なんてする必要がありませんし、私が信じることによって家族が救われるなら、日本のクリスチャン人口なんていうのはとっくの昔に4倍以上になっています。家族への信仰継承は、私たち先に救われた者の使命であり、責任なのです。私たちが死ぬ前に必ず成し遂げなければならないものです。 アブラハムが息子のイサクに信仰継承したことは、11節の神は彼の子イサクを祝福されたという言葉から、確かに神への信仰が受け継がれていることがわかります。5節には、アブラハムは自分の全財産をイサクに与えたとありますが、物質的な財産ばかりではなく、霊的な財産を含む全財産をイサクに与えたのです。ヘブル書の11章9節には、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしましたとあります。アブラハムは息子イサクだけではなく、孫のヤコブにも信仰を継承していました。まあ、実はですね、ヤコブとエサウが生まれた時に、アブラハムはまだ生きていたんですね。160歳の時に、このヤコブとエサウが生まれたと言われてますので、15歳頃まで生きていたことになります。その間、もちろん神様から直接祝福をいただいたアブラハムは、この二人にも信仰を継承していたと思います。アブラハムの霊的財産とは、約束のものを受け継ぐ信仰です。アブラハムは約束の地カナンにイサクを住まわせました。ここではまだ足の踏み場とするほどの相続地も与えられていません。世の中的に見たら、そんなものは何の役に立つだろうかと思うようなものです。それよりも物質的なお金や実際に所有している土地を受け継いだ方がいいに決まっていると思ってしまいます。しかも自分が生きているうちには獲得することのできない相続地。やがて自分たちの後の子孫に約束の地として、安住の地として与えられるという、その信仰を、そして希望を受け継いでいったのです。それがいつになるか今はわからず、目にも見えませんが、アブラハムは確かに神様から与えられた約束された祝福を待ち望む信仰をイサクに受け継がせたのです。私たちクリスチャンに与えられた生涯の使命というのは、その子に、そして家族に信仰を継承するということです。5節を見ますと、アブラハムはイサクに全財産を与え、6節では、そばめたちの子らには贈り物を与えた上で、アブラハムの存命中にそばめの子らをイサクから遠ざけたと書かれています。まあ、この存命中っていうことから私は、就活っていうふうに考えたんですね。そばめの子らには贈り物を与えた上で、遠くの国にあってイサクから遠ざけたというのは一体どういうことなのでしょうか。それは、そばめの子たちもアブラハムの子なので、遺産相続としては物質的な財産は十分受け継がせましたが、一つだけそばめの子たちには受け継がせなかった財産があります。それが相続地としてのカナンです。まあ、先ほども言いましたが、正確にはまだここでは足の踏み場とするほどの相続地も神様から与えられていませんので、将来の相続地であるカナンから、そばめの子らを遠ざけていったのです。神様からの約束は、アブラハムの子ら、その子孫は繁栄し、増え広がっていくというものでしたが、アブラハムとサラから生まれる子が約束の地を受け継ぐということになっています。すなわち、アブラハムとサラから生まれる子、イサクだけがその約束の地、イサクとその子孫が約束の地を受け継ぐということになっています。アブラハムは、その息子イサクを約束の地に住ませ、後目争いからイサクを守り、彼らがイサクに危害を加えないようにしっかりと財産を与えた上で、彼らをイサクに手が届かないほどの距離に遠ざけていったのです。時に私たちは、信仰を継承していく上で、その信仰継承の相手が、信仰を持つ上で害となるもの、あるいは、霊的成長の妨げとなるもの、救いの妨げとなるものを取り除かなければなりません。多くの誘惑や危険を遠ざけ、 救いの妨げとなるものから、から守り、その信仰を継承していくことが、私たち先に救われた者に与えられた、また教会に与えられた使命であるということを今朝もう一度覚えたいと思います。アブラハムには、イサク以外に新たにそばめの子6人が与えられています。すでにイシュマエルは家を出ていましたので、アブラハムの晩年には7人の子がいたということになります。以前も取り上げましたけど、アブラハム体操という歌がありました。よく子供のレクレーションなどでやる体操といいますか、振り付けの踊りがあるのですが、アブラハムには7人の子、1人はノッポで、あとはチビ、みんな仲良く暮らしている、さあ踊りましょうっていうあの歌です。昔から教会学校やバイブルキャンプなどでもよく歌われていました。教会とは関係なく、一般的な教育機関でも歌われていたようです。ちなみに原曲は英語で作詞作曲者が不明なのですが、日本語では YMCA の方が日本語の歌詞をつけ、そして歌ったのは泳げたいやきくんで有名なあのシモン・マサトさんが歌ってレコードを出しているそうです。ちなみにこのシモン・マサトという方は聖公会の熱心なクリスチャンであったそうです。芸名のシモンというのは、十二弟子のシモンから取ったクリスチャンネームです。この日本語の歌詞のアブラハムには七人の子、みんな仲良く暮らしているという歌詞の通りに、初めは七人仲良く暮らしていたのかもしれませんが、アブラハムの晩年には約束の地の相続のために、息子から六人の子を遠ざけて守ったのです。私たちがその生涯、生きている間に必ずしなければならないのは信仰継承です。この信仰継承というのは生涯をかけて成し遂げていくものだと思います。もちろん早いうちにその子に信仰を継承できたらいいに越したことはありませんが、人の救いというのはそう簡単にはいかないものです。自分の救いが簡単ではなかったように、自分の子供の救いもしかりです。また、信仰を継承できた後でも、その信仰の成長のために、継続した信仰生活を歩むことができるように、生涯祈り支えていくことが、クリスチャンの親としての務めではないでしょうか。で、そういった意味では、信仰継承というのは、クリスチャン生涯をかけて成していくものだと思います。もちろん子供が成長するにつれて、親としてしてあげられることは少なくなっていきますが、クリスチャンの親として、また信仰の先輩として、先に救われた者の責任として、生涯を通して祈り支えていくことの大切さを思います。さて、財産を分け合った子供たちは、その後どうなったでしょうか。祝福の継承、相続主の継承という意味では、イサクとその子孫はさらに祝福され繁栄し、やがてイスラエル、ユダヤ民族を形成していきました。では、他の子たちはどうだったのでしょうか。イシュマエルと先ほどの6人の子たち。信仰の継承という意味では、アブラハムの子ですから、財産とともに神への信仰も受け継いでいたのであろうと思います。しかし、アブラハムの家を出て、遠く離れて暮らしたイシュマエルは、12の部族を生み出し、すべての兄弟たちと敵対して住んだとあります。イシュマエルは12の部族を生み出した。しかもイサクよりも早く増え広がってきました。やがて、彼の子孫のそのまた子孫からマホメットが生まれます。そしてそこからイスラム教が発生します。文字通りユダヤ人の敵として住み、現在では推定11億人いると言われています。また、ケトルの子たち6人も財産を受け、相続地からは離れて住み、多くの民族を生み出します。しかしその子孫はミディアン人をはじめ、やはり後の歴史でイスラエル人の敵となり、イスラエル人を苦しめるものとなっていきます。このようにして、祝福を受け継いで、 約束の地に留まったイサクと財産を受け継ぎながらも、カナンの地から遠く離れて住んだその他の子たちは、やがて別の民族を形成していき、ユダヤ人にとっては異邦人となり、新たな宗教が生み出されていくこととなります。同じアブラハムの子孫たちなのに、ある者はイスラエルを苦しめる民族となり、ある者は敵対する宗教を生み出していきます。神様から祝福を受けたアブラハム、イサクの子孫、イスラエル人というのはそれだけ特別な民族だということがわかります。しかしそのように考えますと、聖書の中心は、また神様の中心、心の中心は、神様の注がれるその愛の中心は、祝福の主流としてのイスラエル人であり、その主流から分かれ出た異邦民族は、神様の祝福から漏れてしまっていると、そのように私たちは感じてしまうのです。イスラエル人だけが特別に神様から選ばれた神の民で、他の民族は神の選びの外にいる、そのような存在なのかと疑問に感じてしまいます。しかしそれならば、自分も神様からの特別な祝福を受けたイスラエル人に生まれてこれたらよかったと思うでしょうか。それは今の国際情勢やこれまでの歴史を見るとわかるように、そうは思わないと思います。この祝福を独り占めしたかのようなイスラエル人、神様の選びの民と呼ばれた彼らでさえ、神の道から逸れていき、神様が約束の成就として使わした御子を十字架で殺すのです。神様からアブラハムへの、イスラエルへの祝福の最高の実現であるキリストを退け、未だに彼らは約束の実現を待ち望んでいるのです。彼らはユダヤ人、ユダヤ教と呼ばれ、キリスト教とは区別されています。そして一方、神の御子としてのイエス・キリストをメシアとして受け入れ、十字架と復活を信じ、キリストに従う者たちによって、キリスト教が形成されていきます。このようにして、神様から選ばれ、祝福されたアブラハム・イサクの子孫から、ユダヤ教とキリスト教が分かれていくのです。ここからも私たちは信仰継承について教えられます。ユダヤ人は、ユダヤ人の家庭でオギャーと生まれれば、もうすでにユダヤ人です。つまり彼らは、ユダヤ人として生まれてきただけで、もうすでに神の選びの民なのです。ユダヤ人は、ユダヤ人の家庭に生まれてきただけで、ユダヤ教徒となるのです。しかし、クリスチャンホーム、あるいはクリスチャンの親から生まれてきた子供はどうでしょうか？クリスチャンではないんですね。クリスチャンホームに生まれただけでは、クリスチャンにはならないんです。クリスチャンホームだろうが、牧師家庭だろうが、そこに生まれてきただけでは、救いもありませんし、クリスチャンでも何でもないんです。ただ、親がクリスチャンっていうだけなんですね。信仰を持たなければ、クリスチャンではないのです。ユダヤ人は生まれただけでユダヤ人であり、ユダヤ教徒です。信じる必要はありません。ただ、親に従うだけです。親に従い、家の宗教に従い、ユダヤという宗教に従うだけです。しかし、クリスチャンから生まれた子は、クリスチャンではありません。牧師から生まれた子もクリスチャンではありません。親に従わず、自分の好きに生きることができます。教会より勉強や部活を優先することだってできます。日曜日の朝に寝ていることもできますし、友達と遊びに行くこともできます。日本人なのだから、キリスト教ではなく仏教を信じることもできます。なぜならば、選択の自由が与えられているからです。しかし、選び取った事柄の責任は、自分自身で取らなければなりません。ですから親は正しい選択をすることができるように正しく導く義務があるのです。クリスチャンホームの素晴らしいところは、両親がすでに信仰を持っているということ、その家がすでにイエス・キリストという確かな岩の上に家庭を築き上げているということです。しかし多くのクリスチャンホームが、あるいは信仰を持つ親が、信仰継承の難しさを経験するのもまた事実です。 子供たちはある程度の年齢を境に教会から離れていきます。中学や高校に入ると勉強や部活、そして友人との付き合いの方が大切となり、教会学校から離れ、礼拝から離れて、教会から去っていってしまいます。私たちのこの日本の国では、この信仰継承の問題に加え、少子高齢化によって献身者の数までもが減ってきています。献身者が減るということは、牧師が減り、牧師がいない無牧状態の教会が増えていくということです。これからの日本のクリスチャン家庭はどうなっていくのでしょうか。また日本の教会はどうなっていくのでしょうか。しかし次のような統計があります。世界のクリスチャンの 71% が15歳になる前にイエス・キリストを救い主として受け入れる決心をしています。つまり15歳になるまで正しく子供たちを導くことができるのなら、やがて信仰を持ち、それからも教会から離れずに成長していく可能性が大きいのです。信仰継承にとって一番大切な年齢が4歳から14歳までだと言われています。この4歳から14歳という年齢は、霊的な影響力、そしてその他のあらゆる影響力に対して最も需要能力が高い年齢層なんです。4歳から14歳というのは、聖書からの良い影響力、そして聖書以外の悪い影響力の両方を最も吸収しやすい時期なのです。この一番大切な時期に私たち教会は、子供たちに信仰継承をしなければならないのです。私たちが死ぬ前に必ずやらなければならないことは、その信仰を継承するということです。そしてもう一つ、私たちが死ぬ前に必ずやらなければならないこと、それは自分の人生を全うするということです。25章の8節をご覧ください。25章8節。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして息絶えて死に、自分の民に加えられたと聖書は記しています。アブラハムの生涯は175年でした。彼は75歳で約束のうちカナンに入り、ちょうどそこから100年目に長寿を全うしたのです。では、長寿を全うするとはどういうことなのでしょうか。これは直訳しますと、年を取り、彼の日々は満ち足りたという意味になるそうです。長寿を全うするというのが、ただ単に私たちが考えるように、長生きをして幸せな老後を暮らすということでしたら、アブラハムは彼の先祖たちと比べると、そんなに長生きした方ではありませんでした。そして彼の人生は試練の連続でしたので、世の中的に見たら幸せな老後ではありませんでした。長寿を全うした、彼の日々が満ち足れたというのは、神の計画を全うし、神の前に自分の使命を果たしたということです。神の計画を全うし、神の前に自分の使命を果たしたことが、アブラハムの人生を満ち足らせ、全うさせた。つまり、長寿を全うしたのです。ですから、聖書が言う長寿というのは、単に長生きするということではありません。神様の御心に従って生きるとき、その人の人生は全うされ、満ち足りた人生となるのです。どうでしょうか。これまでの皆さんの人生を振り返って、これまで歩んできた日々は満ち足りた日々だったでしょうか。皆さんの人生は満ち足りているでしょうか。もし神の計画ではなく自分の計画ばかりを全うさせようとしているのなら、その人生は決して満ち足りることはありません。神から与えられた使命を果たすことよりも自己満足や自己実現ばかりを追い求めた人生ならば、満ち足りることは決してありません。 私たちは神の御心を求め、神の御心に従って生きるとき、その人生は全うされ、満ち足りた人生となることができるのです。アブラハムが神の計画に従って歩み出すまでの75年と、神に従って歩んだ後の100年とでは、先の75年の方が世の中的に見れば満ち足りていたのかもしれません。苦労も少なく試練も少なかったと思います。しかしたとえ試練が多くとも、神と共に歩み、神の計画に従って、神から与えられた使命を全うした後の100年の歩みこそ、彼の人生を満ち足らせ、全うさせることができたのです。アブラハムのその亡骸は、マクペラの洞穴に葬られました。最愛の妻サラも同じ墓に葬られています。100年間、約束の地にあって土地を所有してこなかったアブラハムですが、マクペラの洞穴の墓地だけは所有していました。ここに彼の約束の地への希望、すなわち天の御国への希望を持って墓地を所有したのです。ここにはすでにサラも葬られていますが、やがて来る天の御国での再会に希望を持っていたことがわかります。今日はアブラハムの終活と題しまして、アブラハムが最後に成した二つのことを学びました。それは信仰継承と自分の人生を全うするということでした。アブラハムはイサク、そしてヤコブに約束のものを待ち望む信仰を継承しました。そして175年にわたるその生涯を終えたとき、彼の人生が全うされたことが認められました。新約聖書に出てくるパウロは、その生涯の終わりに差し掛かったとき、自分の走るべき道のりを走り終えたと告白しました。私たちもまた同じように、この地上の生活を約束の天の御国へ向けて走るべき道のりを走らせていただきましょう。そして、アブラハムのように、神の前にその人生を全うさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分のために越えられた。恵み深い天の父なる神様、以前は神に背いた私たちでありましたが、イエス様の十字架によって救いをいただき、私たちの置かれている場所において、また家族の中において先に救いをいただいておりますことをありがとうございます。どうぞまだ救われてないそのご家族、ご友人、置かれている場所にいる人、お一人お一人にその神様のことをお伝えしていくことができますように、私たちを用いてください。また私たちの生涯、終わりの時まで神様の御心に従って、神様の与えられた使命に従って歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。